足の匂いを抑える30の対策方法。その1。一日に足から出る汗の量は、なんと、コップ一杯分。じわりじわりと足から出る汗。汗は、なぜ、匂いやすくなるかというと、まず、汗の量です。人の体の中で汗をかきやすい部分は、2箇所あります。手のひらと足の裏です。汗をかくといえば温度を下げるためというイメージがありますが、手のひらと足の裏は少し別の事情があります。摩擦を作るためです。私たちがまだエンジンだった頃、滑りにくくするため、手のひらと足の裏に汗をかくようになりました。絶えず汗をかいて摩擦を作り出しているのです。しかも手と違って足は履物を履くため蒸れやすい部分です。家の中ではスリッパを履きます。外出するときはシューズ、革靴、ハイヒールなどを履きます。蒸れている状態がほぼ一日続くと言っても過言ではありません。体の中で最も汗をかきやすいといえば足の裏と言ってもいいでしょう。そんな足の裏は一日にどのくらいの汗をかくと思いますか？驚くべきことに、一日に足から出る汗の量は、両足を合わせて、なんと、コップ一杯分にもなると言われます。想像してみましょう。靴の中に、コップ一杯分の水を入れているイメージです。まさか、考えられない、と思いますが、紛れもない事実です。しかも、この量は、あくまで平常の場合です。スポーツや営業職など普段からよく歩く人はさらに大量の汗が出ます。高温多湿の状態が続くことで雑菌が大繁殖して異臭を放ち始めるのです。体の面積から言えば足の裏はほんのわずかですが強い体臭を放ちやすいのです。とりわけ体臭対策の中でも特に足は入念にしたいところです。足から出る汗の量に驚く。足の匂いを抑える30の対策方法。その2。なぜ手のひらと足の裏はよく汗をかくのか。不安や緊張を感じた時に出る汗を精神性発汗と言います。特に手のひらと足の裏は汗をかきやすいと思いませんか。些細なストレスを感じただけで、手のひらがびしょびしょになるくらい汗が出ることも不思議ではありません。これほどたくさんの汗が出ると何かの病気ではないのか、と不安になりますよね。いいえ、大丈夫です。決して病気ではありません。もともと人間の手のひらと足の裏はよく汗をかくのです。では、ここで素朴な疑問が湧きます。なぜ精神的ストレスを感じたとき、手のひらと足の裏に限ってよく汗をかくのでしょうか。それは人がまだ原始人だった頃の名残があるためです。エンジンだった頃、今日の食料を獲得するため武器を持って獲物を追いかけていました。またある時は敵から逃げるために必死に走りました。この時足の裏と手のひらが重要でした。武器を持って走るとき、手足がツルツル滑っては仕事になりません。命にも関わります。手のひらや足の裏に汗をかくことで摩擦を作り、滑りにくい状況を作っていたのです。そうした昔からの名残が体に残っているため、手のひらと足の裏はよく汗をかくのです。決して病気ではありません。ただし、汗をよくかきやすいのが病気ではないとはいえ、汗によって汚れて匂いやすくなるのは事実です。トイレから出るときは、手をこまめに洗いましょう。バスタイムでは、足の裏の隅々まできれいに洗いましょう。手や足をしっかり洗うことで、匂いは抑えられるのです。手のひらと足の裏は、特に清潔に保つ。足の匂いを抑える30の対策方法。その3。匂いの快不快は生まれてからの経験によって決まる。匂いに良し悪しはありません。 いい匂いと悪い匂いを決めるのは人間です。そう判断する人の脳があります。匂いの快不快を判断する流れを見てみましょう。バラの匂いを嗅いだとき、匂いの分子が鼻の中にある嗅細胞を刺激します。刺激は一種の電気信号になった後、脳の大脳皮質の嗅覚中枢へと伝わります。この時点ではまだ匂いの快不快は判断されません。刺激が大脳辺縁系に到達してから匂いの好き嫌いが判別され、喜怒哀楽の感情が伴います。では何をもって快不快を判断するのかというと、生まれてからの経験です。実のところ、人間は生まれた時、匂いの良し悪しがない状態で生まれます。生まれた時、いい匂いか悪い匂いか分かりません。生まれてから匂いに関する経験を重ねることで、匂いの良し悪しが記憶されます。例えば、幼い頃、親がバラの花の匂いを嗅ぎ、嬉しそうな顔をしているのを見て、これがいい匂いなのだな、と判断します。親が糞の匂いを嗅いだとき、嫌な顔をするのを見て、なるほど。これは悪い匂いなのか、と判断します。こうした経験を重ねることで、匂いの好き嫌いを覚えるのです。生まれたばかりの赤ちゃんに糞の匂いを嗅がせても平気な顔をします。欧米では脇がが一般的ですから、脇の匂いは問題視されません。世の中には汗の匂いが好きな人もいますし、バラの香りが苦手という人もたくさんいるわけです。足の臭い匂いが大好きという人さえいるから驚きです。匂いの記憶は人それぞれですから、匂いに伴う快不快も個人差があるのです。この点が大切です。自分がいい匂いだと思う価値観を他人に押し付けようとすると、トラブルに発展することがあります。例えば、香水です。自分がいい香りだと思っても、他人には異臭と感じることがあります。なぜ、この香りの良さがわからないの？と思いますが、そういうものなのです。匂いの価値観は人それぞれだという理解が必要なのです。匂いの快不快の正体は、過去の記憶であると理解する。足の匂いを抑える30の対策方法。その4。足の裏をしっかり洗っていますか？体の中で最も汗をかきやすいのは2箇所あります。手のひらと足の裏です。なぜ手のひらと足の裏なのかというと、摩擦を作る滑り止めの意味があるからです。人間がまだエンジンだった頃、走ったり手で物を掴んだりするときに滑らないよう汗をかくことで摩擦を作っていました。汗をかく量には個人差はありますが、手のひらと足の裏が汗をかきやすい特徴は誰もが同じです。汗をかきやすいわけですから、菌も繁殖しやすく、匂いも発生しやすいのです。にもかかわらず、お風呂場ではうっかり足の裏を洗い忘れやすい傾向があります。なんとなく足元は軽く見てしまう傾向があります。たとえ足の裏を洗っても手を抜いてしまいがちです。足の裏は手が届きにくいためか、軽く洗ってしまいやすいのです。あなたが体を洗うときはいかがですか？足の裏をきちんと洗っていますか？洗っていても手を抜いている様子はありませんか？足は角質も分厚いですから、さっと洗うよりしっかり洗うことが大切です。足の指と指の間までしっかり汚れを落とすようにしましょう。顔はゴシゴシ洗うのはいけませんが、足の裏だけはゴシゴシ洗っても OK です。忘れやすい足の裏までしっかり洗う。足の匂いを抑える30の対策方法。その5。足の裏の汚れは石鹸やタオルを滑らせるだけでは不十分。足の裏の皮膚は特殊です。足裏には皮脂腺が全くないので乾燥しやすい部分です。しかも全体重がのしかかる部分です。柔らかい皮膚も乾燥と圧迫によって硬く分厚くなるのです。 顔の肌の角質層はおよそ28層であることに対して、足の裏の角質層は100層以上もあると言われています。分厚くて、硬くて、汚れも落ちにくい特徴があるのです。しっかり洗えばきれいに落ちるだろうと思いますが、そうもいきません。一度、硬くなった角質は普通に石鹸をつけたタオルだけでは、なかなかきれいに落ちてくれないのです。足の裏の角質がきれいに落ちないと、靴下を履いて歩いたとき、汚れやすく匂いの原因にもなります。落ちにくいから放っておく。放っておくから余計に硬さと厚みが増して汚れが溜まっていくという悪循環です。あなたが最後に足の裏の角質を取ったのはいつですか？洗った時期ではなく、取った時期です。足の裏の角質なんて取ったことがない。足の裏の汚れは石鹸やタオルを滑らせるだけでは不十分です。足の裏の角質は特別に硬いわけですから、洗い方も少し工夫が必要です。軽石やヤスリなどの道具を使いましょう。ゴシゴシこすって無駄な角質を落とします。薬局では足の裏の角質を柔らかくするジェルやクリームなども販売されています。好みに合わせて使ってみましょう。わかりにくければ薬局の店員に聞くと案内してくれるはずです。あなたの足の裏は今どのくらい分厚くなっていますか？いつの間にか厚みと硬さが目立っていれば、ぜひとも今日からケアをしましょう。足の裏の角質除去をする。足の匂いを抑える30の対策方法。その6。私がショックを受けた削らないタイプのフットケア商品。ちょっと聞いてください。先日すごい体験をしました。薬局に立ち寄ってブラブラ商品を眺めていると、一風変わったフットケア商品を見かけました。削らないタイプの角質ケア商品です。今までのフットケアといえば、石鹸をつけたタオルで足の指の間を洗ったり、軽石で足の裏をこすったりする方法でした。説明書を読むと、特殊な液を足の裏に浸して古くなった角質を剥がれやすくすると書かれています。パッケージには足の裏の古い角質がきれいに剥がれる写真が載っています。ピーリングのようにその液体が古い角質を浮かせて剥がれやすくするようです。最初私は大げさだと思っていました。使ったとしてもさすがにここまではならないだろう。少しくらい取れればいいかなという気持ちでした。そう思いながらも、まあ面白そうだなという興味本位で買ってみました。箱を開けてみると、液体の入ったスリッパのようなものが入っていました。なるほど、顔にするピーリングを足の裏にもする感じなのか。スリッパを履いて足の裏を液で湿らせ、その状態で2時間ほど待つと書かれています。ピリピリした痛みはありません。雨でずぶ濡れになった靴を履いている感じです。パッケージには使用後5日から7日後くらいから皮がむけ始めますと書かれています。どうやら使い終わってすぐ皮がむけるわけではないようです。使い終わっても数日間足はいつもと変わりありませんでした。毎日足を入念に洗っているから垢が全然取れなかったのかな。あまり意味がなかったかな。そう思った数日後でした。ふと足の裏を見てびっくりしました。足の裏の古い角質がむけ始めているではありませんか。本当にパッケージの写真と同じ状態になっているのです。むけるとはいえ古い角質なので痛みは全くありません。気持ちいいくらい綺麗に剥がれて快感です。すごかったので、後日職場の同僚にも勧めてしまいました。それを使った後、足の皮膚も柔らかくなりましたし、足からの匂いも小さくなったと感じます。無駄な角質が取れたので、匂いも小さくなったのです。疑わしい商品と思いますが、そんなことはありません。薬局で売っているので、ぜひ試してみましょう。 足の裏の古い角質が取れ、快感です。削らないタイプのフットケア商品を試してみる。足の匂いを抑える30の対策方法。その7。黒い靴下を履くと、汚いな、と思う回数が減る。私は黒の靴下が大好きです。20代前半から黒の靴下しか履いたことがありません。衣類用の引き出しの中は黒の靴下ばかりが並んでいます。ビジネスでは黒の靴下が定番ですが、それだけの理由ではありません。黒は汚れが一番目立たないメリットがあるのです。白の靴下の場合、わずかな汚れがひどく目立ちます。足の赤の汚れがつくとすぐ茶色に変色します。そうするようになったきっかけがあります。昔、まだ白の靴下を履いていた頃、白の靴下の汚れが見えて、汚いな、と思っていた時期がありました。私は、汚いな、と思う瞬間を人生で一つでも減らしたいです。汚いな、と思うと食事もまずくなりますし、気分も悪くなります。足元だからこそ少し汚れているだけで臭そうに見えます。そこで行き着いたのが黒でした。黒は汚れても目立ちにくいです。もちろん黒い靴下も使うほど汚れますが、目立たないだけでも大違いです。汚れが視界に入り、汚いと思う回数が減ります。これだけでも気分の落ち込みがかなり減ります。黒の方が汚れは目立たないはずですから、他人を不快にさせる機会も減っているはずです。そうした理由から、もっぱら靴下は黒一色です。余談ですが、靴下に限らず、アンダーウェアも黒で揃えています。理由は先ほどお話しした通りです。黒い靴下を履く。足の匂いを抑える30の対策方法。その8。5本指の靴下に変えるだけで足の匂いは小さくなる。デパートの靴下売り場に行くと5本指の靴下があります。初めて見るとなんてかっこ悪いんだろう。誰が履くのかなと思います。私は実家で農家を営んでいるため、5本指の靴下を見ると、まず畑仕事を連想してしまいます。畑に向かう前、父や祖父はよく5本指の靴下を履いていました。私も昔、畑仕事をする関係で、無理やり5本指の靴下を履かされていた時期があります。見た目がかっこ悪いので嫌だなと思っていました。おじさんやおばさんが履くものかと思いますが、そうとは限りません。実は、この5本指の靴下には足の匂いを防ぐ効果があります。足の中で最も蒸れやすいのは足の指の間です。普通の靴下では足の指の間に面が触れないため、汗の吸収が悪く蒸れやすいのです。一方、5本指の靴下は足の指の間に面が密着するため、汗をしっかり吸収してくれます。靴下の先が足の指1本ごとに密着するため、意外にも履き心地がいいのです。足が地面にしっかり密着している感じがします。できれば、単なる5本指の靴下ではなく、抗菌・消臭作用のあるものがおすすめです。汗を吸収すると同時に匂いもしっかり抑えてくれるのです。足の匂い対策には抗菌・消臭作用のある5本指の靴下を履く。足の匂いを抑える30の対策方法。その9。かっこ悪い5本指の靴下を普通の靴下に見せる裏技。足の匂い対策に抜群の効果がある5本指の靴下。面が足の指1本1本に密着するので汗の匂いを抑えることができます。ただし一つデメリットがあります。一番の難点はかっこ悪いことです。中年畑仕事というイメージがあり少し田舎臭く見えるのです。さてここで裏技です。 かっこ悪い5本指の靴下を普通の靴下に見せる方法があります。単純です。5本指の靴下を履いた上から普通の靴下を履けばいいのです。靴下を2枚履く状態です。こうすると、もはや完全に普通の靴下です。しかも、靴下を2枚履くので、いつもより足の汗をたっぷり吸収でき、匂いを抑える効果も高まります。冷え性の人にも効果的です。かっこ悪い欠点をなくすだけでなく、機能性も高まるのです。5本指の靴下を履いた上から普通の靴下を履く。足の匂いを抑える30の対策方法。その10。穴の開いた靴下を通気性がいいものと勘違いしない。友人の家に遊びに行ったある日のことです。靴を脱いで家に上がってしばらくして友人の足元を見ると、靴下に穴が開いているのに気づきました。本人は気づいていないのかと思い、穴が開いているよ、と言うとうまい反論をされたことがあります。これはこれでいい。穴が開いている方が通気性がいい。本気なのか冗談なのかはわかりませんが、なかなかうまいことを言うなと思いました。うまいことを言うだろう、という彼の表情にしてやられた、という私です。お互いに大笑いです。ただ、筋の通った反論に納得しそうになりますが、彼の理屈には重大な穴がありました。確かに、靴下に穴が開いていると通気性が良くなります。しかし、穴が開いたままの靴下で靴を履いていると、その部分は汗が吸収されず、雑菌の繁殖が始まります。靴下の通気性は良くなるかもしれませんが、靴の中が蒸れやすくなり、かえって臭いやすくなるのです。穴が開いたところから出た汗によって、靴の内側が雑菌だらけになれば、靴そのものの寿命も短くしてしまいます。穴が開いた靴下を通気性がいいものと勘違いしないことです。穴が開いた靴下は寿命です。たとえ穴が開いていなくても穴が開きそうなほど布が薄くなれば交換タイミングです。布が薄いと汗の吸収が悪いため靴の中が蒸れやすくなるのです。使い切ったことに感謝して新しい靴下に買い替えるようにしましょう。穴の開いた靴下はすぐ履き替える。足の匂いを抑える30の対策方法。その11。手の爪は切っても足の爪を忘れていませんか？足の匂いを強くする隠れた原因の一つが足の爪です。あなたの足の爪は今どうなっていますか？ちょっと確認してみましょう。普段の意識として手に比べて足は優先度が低くなりがちです。手の爪はきちんと切ることができても足の爪を切り忘れていることが多いのではないでしょうか。爪の間に赤が溜まりやすくなると赤の部分から雑菌が繁殖して悪臭を放ち始めます。伸びてから切るのではありません。伸びる前に切るようにします。足の爪も手の爪と同様、理想は1ミリ以下です。決して短すぎる調査ではありません。そのくらい短く切っておけば、お風呂場で足を洗うときも爪の間の赤をきれいに取れます。手と足の爪をバラバラのタイミングで切ると、うっかり切るのを忘れやすくなります。手の爪を切るときに足の爪も一緒に切る習慣をつけておくと忘れにくくなります。足の裏は、ただでさえ、汗をかきやすい部分です。より、清潔を維持できるよう意識を向けるようにしましょう。足の爪も、きちんと、切る。足の臭いを抑える30の対策方法。その12。蒸れにくい靴と蒸れやすい靴。履物には蒸れにくいものもあれば蒸れやすいものもあります。あらかじめ蒸れにくい履物を知っておくと足の蒸れや臭いを防げます。蒸れやすさに応じた関係は次のようになります。 合皮の靴、ハイヒール、本革の靴、シューズ、サンダル、スリッパ、素足。特に注目していただきたいのは、合皮と本革の違いです。やはり一番蒸れやすいのは、合皮の靴やハイヒールです。ゴムや合皮などは完全に空気を通しません。熱も空気も逃がしにくくなり、高温多湿で蒸れやすくなります。次に通気性がいいのは本革の靴です。知られていませんが、合皮より本革の方が蒸れにくいです。人の肌と同じです。人の肌には毛穴という小さな穴があるように、本革にも小さな穴があります。本革にも小さな空気の通り穴が存在するため、湿気が逃げやすく、蒸れにくくなるのです。次に通気性がいいのは布製のシューズです。靴の中の空気が布繊維の隙間から逃げやすいため、蒸れにくくなります。次に、蒸れにくいのはサンダルやスリッパです。もっとも蒸れないのはやはり素足です。こうした関係を頭に入れておき、できるだけ蒸れにくい履物を選ぶようにしましょう。職場に出社するときは、革靴を履き、出社してからサンダルに履き替えるように心がければ、足の蒸れを最小限に抑えられます。時と場合が許す限り、蒸れにくい履物を履くことで、足の蒸れや匂いを防ぐことができるのです。履物の種類に応じて蒸れ具合を把握しておく。足の匂いを抑える30の対策方法。その13。靴のサイズと足の匂いの意外な関係。靴のサイズと足の匂いには関係があることをご存知ですか？自分のサイズより小さめの靴を履いていると足元が匂いやすくなります。足に無理な圧迫感が加わることで足の裏の汗が増えるのです。靴の通気性も悪くなりますから、より足が蒸れて匂いやすくなるのです。では、逆に靴のサイズが大きめならいいのかというと、それもよくありません。自分のサイズより大きいと歩くたびに靴の中が擦れます。そもそも足の裏から汗をかくのは、地面との摩擦を作り出す滑り止めが目的です。ダブダブした感覚が脳へ伝わると摩擦を作るために足の裏の汗を増やそうとします。通気性は良くても足の違和感のため汗をかきやすくなるのです。ダブダブする不自然さのため足も疲れやすくなります。では、どういうサイズの靴がいいのかというと、やはり自分の足のサイズに合ったものが一番です。かかとからつま先まで無理な圧迫がなく、自分の足のサイズに合った靴を履くようにしましょう。かかともできるだけ低いものを選びます。自分の足のサイズに合った靴が足の匂いを一番抑えてくれるのです。自分の足のサイズに合った靴を履く。足の匂いを抑える30の対策方法。その14。靴下だけで十分と思うか、インナーソールまで入れるかは、天と地の差。ワイシャツの下には下着を着るのが一般的です。裸の上に直接ワイシャツを着ると、汗をかいた時にベタつきます。乳首も透けて見えるので嫌です。下半身も同じです。トイレに行くたびに汚れやすいわけですから、下着を履いて汗や汚れが外に出るのを防ぎます。足には靴下を履きます。足から出る汗を吸い取って清潔に保つのです。こうした下着類は男女や年齢に関係なく最低限の身だしなみですね。さあ、これで完璧だと思いますが、ちょっと待ってください。見ていただきたいのは足元です。すでに靴下を履いているわけですが、本当にそれで十分でしょうか。足元は体の中でも特に汗をかきやすい部分です。しかも靴を履いていると靴の中で蒸れやすい。靴下だけでもいいのですが、もう一工夫加えてもいいのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのはインナーソールです。インナーソールとは吸水性のある中敷きのことです。 足の裏から出る汗を効率よく吸い取り、蒸れを防ぐ効果があります。抗菌タイプなら、雑菌の繁殖も防ぐことができるようになります。抗菌性の靴下と抗菌性のインナーソールのダブル効果によって足の臭いはさらに抑えられます。家に帰ればインナーソールを靴から取り出して洗ったり乾かしたりしましょう。靴の中の汚れを抑えることができるため靴の寿命も長持ちします。ここまでできれば完璧なのです。靴下に加え靴の中にはインナーソールも入れておく。足の匂いを抑える30の対策方法。その15。靴下を洗っても、靴を洗い忘れては意味がない。靴下は衣類と一緒に洗濯します。衣服も下着も靴下も洗濯機に放り込んでスイッチオンです。洗濯という習慣の一部ですから、下着も靴下も洗い忘れることはありません。忘れやすいのが靴です。衣類の洗濯には注意が向いても、靴には注意が向きにくく放っておくことが多いのです。たとえ注意が向いたとしても、布製ではない靴を洗濯機に放り込むわけにもいきません。まあ、今度改めて洗濯しようと思ったままずっと洗わずに放置されるのです。中には洗ったことがないという人さえいることもしばしばです。靴も定期的に洗うものです。靴の中は高温多湿で蒸れやすい部分です。雑菌にとってこれほど繁殖しやすい条件はありません。雑菌の温床となりやすい部分です。ある程度汚れや雑菌がたまると足の汗とともに強烈な悪臭を放つようになります。せっかく靴下がきれいになっても靴が汚れているのでは意味がありません。足は鼻から離れていても、足元の匂いは下から上へと上り、体全身を包み込んでしまうのです。あなたが履いている靴を最後に洗ったのはいつですか？靴下と同様、靴も定期的にきれいに洗うことが大切です。毎日洗濯するのは大変ですから、毎日履き終われば、せめて消臭スプレーを吹きかけておくだけで、かなり快適になります。靴の汚れに応じて1、2週間に1回は洗濯しましょう。定期的に靴も洗う。足の臭いを抑える30の対策方法。その16。スーツにサンダルという型破りなスタイルが業務効率を劇的に向上させる。お世辞にもビジネスシューズは通気性がいいとは言えません。合皮より革靴の方が通気性は若干良くなります。ただいずれにせよ足が蒸れることには変わりありません。足元の蒸れは集中力を奪います。気にしないようにしても足がジメジメネトネトした状態は不快感があるのです。足の中で暖かくなった空気は下から上に上がっていく性質があります。仕事中、自分の足の匂いで吐き気がします。肩にこだわりすぎて仕事の効率が落ちては仕方ありません。スーツにはビジネスシューズという形式を重んじる姿勢はいいのですが、業務効率を上げるなら型破りな方法も必要です。それがスーツにサンダルというスタイルです。出社すれば通気性の良いサンダルに履き替えるようにしてみましょう。ふざけているような話ですが、真面目な提案です。靴を脱いでサンダルに履き替えることで、蒸れも匂いもすっかりなくなります。足がサラサラして気持ちいいので、仕事にも集中しやすくなります。サンダルに履き替えている間、ビジネスシューズを休ませる効果もあります。お客様との打ち合わせや外出をするときだけビジネスシューズに履き替えれば業務に支障もありません。職種にもよりますが、職場で靴の履き替えが許されていればぜひ試してみましょう。もし許されていなければ社内の業務効率の一つとして提案するといいでしょう。仕事中のストレスが軽くなり集中力が向上します。 スーツにサンダルという型破りなスタイルが業務効率を劇的に向上させるのです。出社してからサンダルに履き替える。足の匂いを抑える30の対策方法。その17。同じ靴を毎日履き続けない。靴が一足しかないと毎日履くことになります。生活には困りませんが、匂いの面では最悪です。足の裏は体の中でも最も汗をかきやすいところです。菌は湿気があると大量に繁殖します。毎日同じ靴を履き続けると、翌日までに靴の中の湿気が取りきれません。菌の繁殖スピードが速くなるため、足が臭いやすくなるのです。靴としての寿命も短くなります。できれば、靴は2足以上用意しておきましょう。毎日同じ靴を履くのではなく、別々の靴を日替わりで履き替えます。最低でも1日は靴を休ませてあげたいところです。1日休ませると靴の中の湿気が取れます。湿気が取れると菌の繁殖が抑えられ、臭いも落ち着くのです。靴の寿命も長くなります。経済的な面から2足用意するのは大変かもしれませんが、そんなことはありません。実際は靴を2足用意すれば2倍以上も長持ちするので、実は経済的なのです。3足用意すれば3倍以上長持ちします。何足か用意することで臭いも出費も抑えられるのです。靴は最低でも2足用意し、日替わりで履き替える。足の臭いを抑える30の対策方法。その18。靴の除湿剤は風水アイテムだ。仕事から家に帰って靴を脱いだら除湿剤を入れておきましょう。わざわざ面倒。放っておけば自然に湿気が取れるだろう。おや、そんな声が聞こえてきそうですね。確かに放っておいても靴の中の湿気は自然に取れていきますが、大切なことを見落としています。自然に靴の湿気が取れる代わりに玄関が臭くなってしまうのです。靴の中の臭い湿気が蒸発し、玄関の空気がよどみます。足の裏の匂いがする玄関は嫌です。これほど雰囲気の悪い玄関はありません。頻繁に出入りする家の玄関が臭いと元気もなくなります。お客さんが来た時は、この家は臭い匂いがするな、と思われるに違いありません。除湿剤を入れるのは単に除湿だけの意味ではありません。湿気を取ると同時に脱ぎ終わった靴の中から匂いも吸収させる意味もあるのです。風水としても玄関が臭いと運気を下げると言われています。そう考えると除湿剤は運気アップのアイテムです。湿気を早く取っておけば靴の寿命も長くなります。靴の中の湿気を積極的に取り除くことで清潔な玄関を維持できるのです。いつでも気持ちよくお客さんを迎えられるのです。仕事から帰って靴を脱いだら、靴の中に除湿剤や新聞紙を入れて湿気を取る。足の臭いを抑える30の対策方法。その19。新聞紙は靴の除湿剤の代わりになる。靴の中に除湿剤を入れておけば、靴の中の湿気を素早くきれいに取り除けます。湿気を取るだけが目的ではありません。靴の中の匂いを玄関に充満させないためにも除湿剤は大活躍します。もし新聞を定期購読しているなら、わざわざ除湿剤を買う必要はありません。新聞紙が除湿剤の代わりになるからです。新聞紙の紙を丸めて靴の中に入れるだけで除湿剤の代わりになります。新聞紙とはいえ、市販されている除湿剤に劣らない効果があります。毎日新しい新聞紙に交換すれば、市販の除湿剤よりきれいに取れることもあります。使い終われば捨てるだけです。 せっかく新聞紙があるなら、読むだけでなく生活に生かして最大限に活用しましょう。新聞をもったいないと思う必要はありません。最大限に活用してもらえる方が新聞も喜びます。お金をかけずに靴の寿命を伸ばし、玄関の空気をきれいにできるのです。財布に優しい生活の知恵です。除湿剤の代わりに新聞紙を使う。足の匂いを抑える30の対策方法。その20、10円玉に消臭効果があるとはいえ、靴の中には入れるのはマナー違反。日本の硬貨10円玉には消臭効果があるのをご存知ですか？10円玉のおよそ 95% は銅でできています。10円玉に含まれている銅にはイオンの力によって匂いを発散させる効果があります。脱ぎ終わった靴の中に10円玉を3枚ほど入れておくと、靴の中の匂いが取れやすくなるのです。有名な方法ですから、すでに知っている人もいるのではないでしょうか。多くの書籍や情報サイトなどでこの方法を見かけます。しかし、何か違和感がありませんか？少なくとも私はこのやり方をお勧めしません。お金を靴の中に入れるという行為そのものです。お金を汚れた靴の中に入れるのは良い扱い方とは言えません。お金を粗末にしています。そうした使い方をお金は望んでいません。かえってお金に恨まれ貧乏になるのではないかと不安になります。お金は人の手に渡るものです。靴の中に入れて汚れたお金を再び財布に入れたり、他の人が触れたりするのは衛生的にも良くありません。10円玉に消臭効果があるとはいえ、靴の中には入れるのはマナー違反です。基本的なお金の扱い方です。10円玉を消臭剤の代わりに使えても、使わないようにする。足の匂いを抑える30の対策方法。その21、冷え性の人は水虫になりやすい。冷え性の人には水虫の人が多い。事実、統計データによると冷え性の人ほど水虫にもなりやすい傾向があります。冷え性と水虫はどうつながりがあるのでしょうか？まず、冷えで血行が悪くなると最初に影響が出るのは体の末端です。手足などの末端が冷えることで新陳代謝が低下します。新陳代謝が低下すると古い角質が落ちにくくなるため、汗をかくと雑菌が繁殖しやすくなります。足の裏は汗をかきやすいところですから、溜まった角質と混ざることで不衛生になり、臭い匂いが漂いやすくなります。その状態がしばらく続けば水虫へ発展しやすくなるのです。冷え性の女性に水虫が多いのはそのためです。一番の根本対処はやはり冷えの解消です。定期的に運動することで体の筋肉量を増やし、体を芯から温めましょう。筋トレをして筋肉量を増やせば体温が上がりやすくなります。食事に体を温める作用のある生姜を含めるのもいいアイデアです。飲み物は冷たいものより温かいものを飲みましょう。忘れてならないのは足の裏のケアです。バスタイムには足の裏を入念に洗いましょう。軽石などを使って足の裏の無駄な角質を取り除くことで清潔な足の裏を保てます。水虫対策として冷えを解消させる。足の匂いを抑える30の対策方法。その22、水虫による匂いは水虫が治らない限り収まらない。今だから言えるのですが、私は社会人になってから水虫に悩んだことがあります。今は治っていますが、当時は苦労しました。社会人になり一日中靴下にビジネスシューズを履いていたため、足の環境が悪くなったのです。ショックでした。水虫になると足から匂いが発生します。 単に足が臭いというレベルではありません。卵が腐ったような匂いがするのです。足の匂いの予防といえば、足をしっかり洗ったり、通気性を良くしたり、などがあります。水虫も足を入念に洗えばすぐ治るだろう、と思います。ところが、そう単純でなかったのです。完治するのに5年もかかってしまいました。水虫に対する知識が乏しく、水虫を舐めていたことが原因です。足をきれいにして通気性を良くする生活が続けば一時的に収まります。この一時的に収まるのが厄介です。何度これに騙されたかわかりません。実は一時的に収まったように見えてもほとんどの場合皮膚の下で休眠状態になっているだけです。水虫は白癬菌と呼ばれる菌が原因です。この菌は皮膚の奥深くにまで生息しているので、単に足を入念に洗ったくらいでは治ってくれないのです。治ったように見えても皮膚の奥深くにはまだ菌が残っています。油断するとすぐ再発します。よし、治ったぞというぬか喜びを何度味わったか数えきれません。治ったり再発したりという波が何年も続きました。水虫は皮膚科の病院に行って治してもらうのが一番です。水虫専用のクリームを処方してもらいましょう。クリームを数ヶ月から1年くらい塗り続けると次第に収まってきます。バスタイムでは足を入念に洗い、足の通気性を良くする生活を心がけましょう。そういう苦労した経験があってから足の状態には気を使うようになりました。水虫を舐めてかかると苦労させられるのです。水虫は軽く考えず皮膚科できちんと見てもらう。足の匂いを抑える30の対策方法。その23、黒酢を使った足湯には水虫退治の効果がある。自宅で簡単にできる水虫治療法があります。黒酢を使った足湯です。水虫は酸に弱い性質があります。黒酢の主成分である酢酸は酸性であり、水虫の退治に効果的です。酢酸は大腸菌やサルモネラ菌も殺菌できるという強力な殺菌効果があります。用意するのは桶、40度のお湯、黒酢だけです。1リットルの40度のお湯に対して30ミリリットルの黒酢を入れましょう。お酢の中でも黒酢が最もおすすめです。醸造されたお酢の方が発酵や熟成に長い時間をかけている分、体にいい成分がたくさん含まれているからです。酢酸、クエン酸、乳酸などです。水虫で荒れた足の皮膚の回復が早くなります。最初は1リットルあたり30ミリリットルから始めますが、慣れてくれば50ミリリットルまで増やしても大丈夫です。お酢が混ざったお湯に足を入れ、およそ10分足湯を楽しみましょう。最初は足がピリピリすることもありますが、水虫の原因である白癬菌が殺菌されている証拠です。足湯が終わった後が大切です。あえて足は水洗いをせずタオルで拭くだけにしましょう。足にお酢が残るため白癬菌が繁殖しにくい状態がしばらく続き、清潔な足の状態が維持できます。およそ10日間続けると水虫は改善されていることでしょう。軽度の水虫なら1週間ほどで改善が見られることもあります。この方法は水虫退治に限らず一般的な足湯としての効果もあります。足が温められることで体中の血行が良くなり疲れも取れやすくなるのです。水虫退治とともに日々の健康としてぜひお試しください。黒酢を使った足湯で水虫を治す。足の匂いを抑える30の対策方法。その24。自宅にいるときは素足とスリッパの組み合わせがいい。足の匂いは群れによって発生します。 高温多湿の状態は雑菌が繁殖する絶好の条件です。足が蒸れ続けることで足の裏の雑菌がどんどん繁殖していき悪臭を放ち始めるのです。足の臭いを防ぐには素足が一番です。素足ほど通気性のいい状態はありません。しかし自宅にいるときとはいえ素足では抵抗がある人もいるでしょう。床の上のほこりや塵によって足の裏が汚れます。足の裏からかく汗で床やカーペットも汚れます。それはそれで足にも床にも良くありません。おすすめは素足とスリッパの組み合わせです。通気性のいいスリッパを履けば足の裏も床も汚れることはありません。汚れたスリッパは洗濯すれば OK なのです。室内にいるときはできるだけ素足でいる。足の臭いを抑える30の対策方法。その25、海の砂浜を裸足で歩くのは水虫退治に効果あり。夏には海に遊びに行くこともあるでしょう。砂浜を歩くときにはサンダルを履くのが一般的です。もちろんサンダルを履くのもいいのですが、せっかく海に遊びに来ているなら砂浜を足の裏で感じてみませんか。やはり裸足なのです。裸足で歩けばいかにも海に来ましたという状態を体で感じることができます。気持ちいいだけではありません。実は砂浜を裸足で歩くのは水虫退治にも効くとされています。強い日差しによって温められた砂は清潔で乾燥しています。また日光を浴びた砂には大量のマイナスイオンが含まれています。マイナスイオンには高い殺菌力があるため水虫退治に効果があるのです。乾燥した砂の上を歩くと、熱、乾燥、マイナスイオンのトリプル効果によって、足の深くに潜む水虫を退治できるのです。ただし、注意もあります。砂に鋭いものが混ざっていることもありますから、足元に注意を払いながら歩きましょう。もし、砂浜の上を裸足で歩くことに抵抗があるなら、砂の上で足踏みするだけでも、十分な効果があります。海に遊びに行くときは砂浜を裸足で歩く。足の臭いを抑える30の対策方法。その26。お手洗いの個室にいる時間を足元を乾燥させる時間として活用する。会社では日中、靴下を履き続けることになります。自宅とは違い、会社ではいつでも靴下を脱げるわけではありません。しかし一つ自由に脱げる場所があります。お手洗いです。お手洗いに行って大便をするとき個室に入ります。大便は小便より用を足すのにしばらく時間がかかります。このとき用を足す時間を有効に使いましょう。あらかじめ大便をすると分かっていれば個室に入ってすぐ靴下を脱ぎます。個室ですから周りの目も気になりません。洋式タイプの便座なら座って用を足している時間に靴下と足の蒸れが乾燥して和らぐのです。5分から10分のわずかな間ではありますが足の蒸れは和らいでいるはずです。すべての人に勧めるわけではありませんが、足の蒸れが気になる人は、検討してもいい方法ではないでしょうか。誰にも見られない場所なら、恥ずかしいことをしても恥ずかしくありません。足の臭いで周りに迷惑をかけるくらいなら、お手洗いの時間に少しでも解消させておく方が賢明なのです。お手洗いの個室で靴下を脱いで、足と靴下を乾燥させる。足の臭いを抑える30の対策方法。その27。靴を脱ぎかけた状態も、れっきとしたマナー違反だ。コーヒーショップでコーヒーを飲んでいると、足元の気になる状態を目にすることがあります。靴を脱ぎかけた状態です。おそらく、足が蒸れているからなのでしょう。靴の中でつま先立ちをした格好で、靴が半分脱げているのです。 中には完全に靴から足を出している人もいます。私はこれが気になるタイプです。スーツを着ているにもかかわらず、ビジネスシューズを脱ぎかけにした足元は不自然です。目のやり場に困ります。靴の状態を見た瞬間、せっかく整った上半身までだらしなく見えます。こういう状態ほど自分では見えない一方、他人からははっきり見えるものです。自分からはテーブルがあるため足元が見えませんが、離れた距離にいる他人からは足元がよく見えるのです。靴を脱ぎかけにしているのはかっこ悪いです。足からの匂いは下から上へと上がります。悪臭がプンプン漂うのです。匂わなければいい問題ではありません。匂いそうかどうかです。たとえ匂わない距離にいたとしても、見るからに匂いそうな様子が伝わると周囲を不快にさせるのです。特に食事中にそういう光景が視界に入ると吐き気がします。足が蒸れている状態はわかりますが、いくら何でも食事の場では控えてほしいものです。靴を脱ぎかけにするのはやめる。足の匂いを抑える30の対策方法。その28。貧乏ゆすりをする人は足が臭くなりやすい。イライラすると自然と足を動かしたくなります。貧乏ゆすりです。いわゆるストレスを発散させようとする行動の一つです。心のわだかまりを体の一部を動かすことで発散させようとしているのです。そんな貧乏ゆすりには足の匂いと関係があります。運動で体を動かせば汗をかくように、貧乏ゆすりで足を動かせば足も汗をかきやすくなります。汗の量が増えることで蒸れやすくなり、足も匂いやすくなるのです。足を小刻みに動かすのは周りから見ても上品には見えません。落ち着きがなく、動きが気になり、気が散ってしまいます。もし、貧乏ゆすりをしそうになったら、ガムを噛みましょう。動かす部分を足ではなく、顎にすればいいのです。ガムを噛むことなら、社会的に容認されています。ガムを噛めば、同時に虫歯予防と口臭対策にもなります。息がすっきりするのです。貧乏ゆすりをしそうになったら、ガムを噛む。足の匂いを抑える30の対策方法。その29。落ち着いて歩く習慣は足の匂いを抑える習慣だ。時間がない。早くしなきゃ。いつも慌てた様子で行動している人は足が匂いやすくなります。迷信ではありません。理由は2つあります。1つ目の理由は焦っている心理状態です。焦っている心理状態によって汗をかきます。精神性発汗です。早くしなきゃ、時間がないという精神的な焦りが影響し、普段より汗をかきやすくなるのです。2つ目の理由は早歩きによる運動量増加です。早歩きという運動によって運動量が増えるため足に余分な汗をかきやすくなるのです。落ち着きを持って歩くようにしましょう。落ち着くことで心の乱れが抑えられ余分な汗をかきにくくなります。落ち着いて歩く習慣は足の匂いを抑える習慣なのです。落ち着きを持って歩く。足の匂いを抑える30の対策方法。その30。足の匂いがひどい人は、実は繊細な心の持ち主だ。足の裏は、体の中で最も汗腺が密集している場所の一つです。さらに、靴を履いているので、通気もよくありません。そのため足はひどく汗が目立つのです。一日に足から出る汗の量は、両足を合わせて、コップ一杯分にもなると言われています。不快な匂いは、人の印象を損ねてしまう要因です。足から臭い匂いがすると、その人の心まで腐っているようです。 そう思いたくはありませんが、そう思いやすい世間があります。しかし、実際のところはどうでしょうか。足から腐った匂いがする人は、必ずしも、心まで腐っているとは、限りません。むしろ、逆かもしれないのです。体を清潔にしているにもかかわらず、ひどく臭うなら、精神的な面が影響していると考えられます。精神性発汗です。例えば、仕事なら、早く終わらせないといけない、間違えないようにしよう、と思うことで、汗をかきやすくなります。人間関係なら、人に迷惑をかけていないか、自分にできることはないだろうか、と思うことで、汗をかきやすくなるでしょう。汗をかいては、悩み、悩んでは、まだ、汗をかく、という悪循環に陥ることがあります。皮肉にも、繊細な心が、汗をかきやすい体質に生み出す一因になります。繊細な心の持ち主ほど、体臭になりやすいのです。心が温かく繊細であることに、気づく。足の匂いを抑える30の対策方法。まとめ。その1。足から出る汗の量に驚く。その2。手のひらと足の裏は特に清潔に保つ。その3。匂いの回不快の正体は過去の記憶であると理解する。その4。忘れやすい足の裏までしっかり洗う。その5、足の裏の角質除去をする。その6、削らないタイプのフットケア商品を試してみる。その7、黒い靴下を履く。その8、足の匂い対策には抗菌消臭作用のある5本指の靴下を履く。その9、5本指の靴下を履いた上から普通の靴下を履く。その10。穴の開いた靴下はすぐ履き替える。その11。足の爪もきちんと切る。その12。履き物の種類に応じて蒸れ具合を把握しておく。その13。自分の足のサイズに合った靴を履く。その14。靴下に加え、靴の中にはインナーソールも入れておく。その15。定期的に靴も洗う。その16。出社してからサンダルに履き替える。その17。靴は最低でも2足用意し、日替わりで履き替える。その18。仕事から帰って靴を脱いだら靴の中に除湿剤や新聞紙を入れて湿気を取る。その19。除湿剤の代わりに新聞紙を使う。その20。10円玉を消臭剤の代わりに使えても使わないようにする。その21。水虫対策として冷えを解消させる。その22。水虫は軽く考えず皮膚科できちんと見てもらう。その23。黒酢を使った足湯で水虫を治す。その24。室内にいるときはできるだけ素足でいる。その25。海に遊びに行くときは砂浜を裸足で歩く。その26。お手洗いの個室で靴下を脱いで足と靴下を乾燥させる。その27。靴を脱ぎかけにするのはやめる。その28。貧乏ゆすりをしそうになったらガムを噛む。その29。落ち着きを持って歩く。その30。心が温かく繊細であることに気づく。